中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もたくさんメッセージ届いてますよ。まずこちら、大阪市城東区からはラジオネームタコスさん、48歳の男性の方ですね。ありがとうございます。かっちゃん先生のぬか床すごいな、うん、僕も祖母のぬか床ついでます。和食の始まりのお話とても役立ちました。かっちゃん先生の話は本当に勉強になります。僕は鍼灸の仕事をしているので、ドクトルかっちゃん笑顔で元気は大好きな番組ですと、ね、メッセージいただきました。嬉しいですね。続いてこちら、ご相談のハガキいただいたのは西成区からピンクの芝桜さんです。ありがとうございます。私今抗がん剤治療を受けています。毎日体の不調で気がめいってしまいます。2週に1度の治療の時、血液検査のことですね。血液検査もするのですが、少しではありますが中性脂肪が上がってきているように思います。どんなことに気をつければよいですかというご質問いただきました。他にも平野区からは、三上和恵さん、堺市から三木さなえさん、奈良県奈良市から辻幸恵さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
中性脂肪が、ね、上がる原因って、いくつかこうあるんですけど、食べ物でいうと例えばお砂糖とかね、果物とか、蜂蜜とか果糖が多いものは結構中性脂肪が上がる傾向があります。
やっぱり甘いものなんですね、
甘いものもだから別に、お砂糖はね、ブドウ糖と果糖が一個ずつくっついてるんですよ、でそれを分解して、ブドウ糖はすぐ吸収されるで血糖値上げちゃうのね、でも果糖も吸収されて果糖は血糖値上げちゃうんですね、だから、例えば甘いもの欲しかったらフラクトオリゴ糖なんか一番いいかもしれないし、あとね、腸内発酵を促すと結構ね、中性脂肪っていうのはね下がる働きもあるんですね、だからぬか床なんか、ぬか漬けなんかすごくいいと思うんですけどね。
そうですね、
私もだいたいキュウリ毎日1本ぐらいぬか漬け食べてるんだけど、
そらかっちゃんとこ自分のお庭で採れたね、キュウリがたくさんあるから、
ただねここすぐやっぱ、暑くてさ、ね、春に植えたね、もうキュウリの苗がね、もう7月下旬になるともう弱ってくるのよ。でも7月下旬になったら、秋用の、キュウリの苗を今植えてるんですけどね。
またそこで植え替えがあるんですね。
そう他のお野菜みんな元気だけどね。夏バテ予防ね、温かいものを食べること、冷たいものを控えること、ただね、本当暑い時にね、アイスクリーム、シャーベット1個ぐらい食べたって害にはなりませんけどね、しょっちゅう冷たいものばっかり良くないですね。あとはやっぱりね、発酵食品とそれからスパイス、これ種類多く使うのいいですね。
スパイスを数多く、
でね、食欲がなければおかゆに梅干しか、お漬物でもいいんだけど、あとお腹が冷えたらね、甘酒とかやっぱ味噌汁とかね、それからかす汁なんかもいいですよね。
かす汁も美味しいですね。
あとね、晩ご飯鍋物もすごくね、夏もいいんですよね、その他ね、ニラとかニンニク、ゴーヤは古来から夏バテ防止食品なんですね、でニンニクの酢漬け、味噌漬け、醤油漬けとかね、あとしそかつお漬けなんか僕大好きなんだけど、これ匂いもないし疲労回復効果もすごくあるんですよ。
お漬物にすると匂いがあんま臭くないんですね。
で、食欲減退時にはやっぱりスパイスでね、スパイスっていうとね、ご年配の方は何があるのかなってね、思う方もいると思うんですよ、で日本でもね、スパイスは昔から山椒、わさび、生姜、柚子、あと胡椒を使用していたんですね、で唐辛子が使用されたのは江戸時代ぐらいからなんですよ、で日本ではね、唐辛子が入ってくる前はうどんにね、胡椒を入れてたんですね。
今はね、なんかうどんはやっぱり唐辛子のイメージありますけどね、七味とか。
いやでもね、お蕎麦屋さんなんかで柚子胡椒を出す店あるからね。
そうですね、確かに、
でさまざまなスパイスはね、戦後ね、特に1960年代からいろいろこう使われるようになってきたんですよ、古い歴史はね、胡椒は 754年に、まあ、鑑真が持って帰ったっていうのが正倉院に残ってるって言われてますよね。
古いんですね古書、
はい、で2500年以上の、ね、歴史がある古書ってね、これ強力な殺菌抗菌作用が特徴 で、
うん、
で冷蔵技術って昔ねなかった中世はね、料理に欠くべきでかざるものだったりとかね、
うん、
あとね大航海時代に食料を長期保存するために、まあ、極めて珍重されたんですよ。でヨーロッパのさまざまな料理にも使われてて、その影響を受けたさまざまな料理にも使われてますよね、
はい、
でインドへのねコールが見つかるまではヨーロッパでは非常に珍重されてて、取引はね金と胡椒が同量で交換された時代もあったそうですね。
金と、
はい、
は
で胡椒は特にね2種類に分かれてるのよ、知ってる？
ああもうね、よく私も胡椒を使うんで、はい、黒いのと白いのですね、
まあ、ブラックペッパーね黒胡椒、うんね、で胡椒の木から取れた未熟な実をね乾燥させたものなんですよ。で、まあ、世界中どんな地域を旅しても、まあ、塩の隣にブラックペッパーの小瓶が並んでるって言われてますよね、
はい、
で、まあ、独特の風味があって特にね牛肉との相性がいいって言われてるんですよね、
うん、
でホワイトペッパー白胡椒は完熟してから収穫した後乾燥させてね水につけて外の皮を柔らかくして皮を剥いじゃうんですよ。
あ、皮を剥いた状態なんですね、
はい、でホワイトペッパーはマイルドで、まあ、魚料理とか、うん、まあ、相性がいいんですよね。で香辛料はね免疫を高めて発汗脂肪代謝も促進します。
脂肪の代謝も
で、スパイスにはね発汗解熱作用のあるものとか、あと咳止め作用とか、
咳止め、
あとね悪い酔いの防止ね、
うん、
それからね、まあ、催眠作用、まあ、眠くなるものとか、
うん、
口臭防止とか、あとね、まあ、殺菌作用、
うん、
あと下痢止めなんかの整腸作用とかね、視力強化とか、
視力強化
で、あとまあその他ねビタミン C を含むものとか、
うん、
あとまあ母乳のね分泌をね促進するものなんかがあって、で、まあ、西洋でもねこう民間薬とか漢方でも使われてきてるわけですよね。
本当お薬みたいですよね。
特にね、うん、夏のおすすめはターメリック。
ターメリックというとカレーですか？
そう、カレーを食べるとね腸内発酵が促進されて体内水素量が増加して活性酸素を除去するっていうデータ
があるんですね。いいことばっかりじゃないですか。
で生体ガスって言うんですけど、体の中いろんなガスがあるんですよ、
うん、
おならだけじゃないんですよ、
はあ、それ以外にもいろんなガスが
で、
はい、
で体内ガスね、その中でね水素って、ね体内にあるんですけど、これ腸内細菌がね食べ物を発酵させる際に増加するんですよ。
あ、私たちの体の中でも水素発酵
腸で作るんですね。
腸でできてるんですね、
はい、で 1g の炭水化物が腸内細菌で発酵すると150から 200cc の二酸化炭素を作ります、
うん、
それと同時にね 50cc の水素ガスを作るんですよ。
へ
で、まあ、皆さんがね呼吸から吐き出してる炭酸ガスね約半分がね腸で作られてるんですね、
はい、
それを吐き出してるわけ、
うんうん、
で腸管から吸収された、まあ、水素はね呼吸から 14% ぐらい排出されてるって言われてるのよね、
うん、
まあ、その他皮膚から排出する、まあ、水素ガスもあるから、要するに腸で発酵して作った水素の 80% がね体内で消費されてるんですね、
うん、
それがね活性酸素を除去して遺伝子や細胞を守ってるんですよ。
水素大事なんですね、
はい。でね、腸内発酵を助ける食品としてはね、まあ、乳酸菌の餌になる玄米とかご飯を食べないと小腸の乳酸菌が増えません、
はい、
で発酵を促進する食べ物は、まあ、ぬか漬けとかキムチとかね白菜の塩漬けなんかに含まれてるやっぱ乳酸菌発酵物質、これまあ小腸の乳酸菌に援軍を送ると思ってもらったらいいよね、
うんうん、
で白菜の塩漬けを買ってきたらこれねすぐに食べずにね数日間ね放置しとくと発酵が進んで酸っぱくなっていくんですよ、
はい、
で乳酸菌発酵物質の含有量が増えます。
なんかこう皆さん酸っぱくなったら、あ、美味しくなくなったなんて言ってね食べない人いますけど、あえて酸っぱくした方が栄養的にはいいということですね。
そうですね、まあ、酸っぱいは成功のもとって昔から言いますからね。でね発酵が進むとね賞味期限が過ぎてもね、うん、腐敗することないんですね。
あ、そっか、お漬物は腐敗じゃなくて発酵がどんどん進んでいく。
そう、だからぬか床ね、まあ、適度に混ぜてあげたら、
うん、
腐敗すること絶対ないもんね。だから乳酸菌、酵母菌、酪酸菌がしっかり発酵してるんですよ、
はい、
でカビが入ったってその菌を抑制しちゃうんですよね。
へー、う
ん、まあ、小腸のね乳酸腸内細菌の発酵が進むと大腸の腸内発酵も促進されるんですよね、
うん、
そこにね フラクトオリゴ糖とかビートオリゴを摂取すると大腸上部のビフィズス菌が増えるのと、さらに大腸下部のね水素を生成する菌、これねやっぱ水素を作る菌ってねスーパー善玉菌っていうね呼んでる先生いるんですね。
スーパー善玉菌、はい、
まあ、これが増えるんですよ、
はい、
でスーパー善玉菌っていうのはね酪酸菌の仲間のクロストレジウムブチリカムっていうね、
また難しい名前、
うん、はい、そうですね、潰瘍性大腸炎なんか起こす人はこの菌がいないって言われてるんだけどね、
クロストリジウムブチリカム、
うん、はい、それからねバクテロイデスっていう菌がいるんですけど、
バクテロイデス、
はい、で両方ともねフラクトリゴ糖とかビートリゴを餌にして増殖してね、
うん、
水素ガス作るんですよ。
うん、
で健康な人のね腸の中では、まあ、大体1日にね10リットル水素がガスが作られてるって言われてるんだよね。
でその水素ガスは言ったらアンチエイジングにもとってもいいんですよね、
うんうん、また今月中にも水素の話ももうちょっとしようかなと思うんですけどね、
うんうん、
だから、まあ、とにかくね腸内発酵を促進する食事、
はい、
ね、これがねもう健康の本来の原点なんですよ
ということですね、う
ん、だから結局ね私たちの細胞ってね、まあ、タンパク質大事って言うけど、うん、タンパク質だけでね細胞できないんですよね、
うん、
さまざまな、まあね、微量ミネラルとかビタミンとかそういったものが補酵素として働いたりとか、それで体を作ってるわけですよ、
うん、
でそれをねやっぱり消化吸収するのは、ね、腸の機能なんですね、
はい、
で、あと水分吸収も腸が大事だし、
うん、
ね、だから腸を汚すと汚れた水を吸収して血液も汚れちゃうし、ね、だからまあ要するにね人体に有効な働きをすることを発酵、ね、
うんうん、
有害な働きをするのを腐敗っていうんですよね、
はい、
だからしっかりね発酵菌を増やす、これもね、まあ、夏バテ予防にも役立ちますし、
うん、
それからね、まあ、夏だけじゃなくて、ね、いつも発酵型にしておくとこれからね5年10年、ね、人によってはまだ30年50年生きる人もいると思います、
うん、
でその中、その間のねずっと健康を守ってくれるっていうことなんですよね。
ではここで番組から8月のプレゼントのお知らせです。ビフィズス菌と酪酸菌の栄養にはフラクトオリゴ糖、固形成分中のオリゴ糖は純度 95%、 食物繊維も豊富なフラクトオリゴ糖95を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。じゃあみんなを応援します。